それではイスラエルの歴史333、眠った者たちの復活の型というタイトルで、イレイ牧師にメッセージを取り継いでもらいます。
はい、3週間ぶりのメッセージで、皆さん、前回何だったか覚えていらっしゃるでしょうか。今日はですね、エリシャの最後の場面ですね、長い間活躍したエリシャが、亡くなるという出来事ですね。じゃ早速ですね、解説の中で説明したいと思いますが、エリシャの父と最後の奇跡、この北イスラエルのヨアシ王の治世にですね、このエリシャが亡くなりました。エリシャはですね、アハブ王の治世から、次のエフ王朝のその途中まで活動した預言者です。その期間はなんと60年です。本当に長いですね。偉大な預言者ですから、きっと丁重に葬儀が行われて葬られたと思います。で、そこからどれぐらいか分かりませんが、月日が過ぎて、別のある人が亡くなりました。町の人たちはその人を埋葬するために、お墓まで運ぼうとしたんですが、ところが途中、モアブの略奪隊が、侵略してきたので、彼らは慌ててですね、その人の遺体を、近くにあったエリシャのお墓に、放り投げました。で、21節の後半を見ると、その人がエリシャの骨に触れるや否や、その人は生き返り自分の足で立ち上がったって。エリシャの亡骸は、時間が経っていますので、骨になっているみたいですね。で、その骨に、この遺体が接触したわけですけれども、それで死んだ人が、肉体が復活したということですね。この奇跡は、後でですね、ちょっとお話ししたいと思いますけれども、当時すごい励ましになったと思いますね。北イスラエルはアラムやいろんな国から非常に侵略を受けていましたから、このことは神が共にいるという励ましになったと思います。で、2番目にですね、エリシャの最後の予言の成就、エホアハズ王の治世はですね、アラム王のハザエルが北イスラエルをこう虐待してですね、支配していました。しかしどんなに圧迫を受けても滅び尽くされるということはありませんでした。それは神様がイスラエルとアブラハム契約を結んだゆえだと説明しています。で、その後北イスラエルはエホアハズ王から息子のヨアシュの治世になりますけれども、やっぱり同じ頃アラムのハザエルが、北イスラエルを苦しめ、さらにその息子のベンハダドという王様が出てきますけれども、彼も、北イスラエルと敵対しました。で、25節見てください。エホアハズの子ヨアシュはその父、エホアハズの手からハザエルが攻め取った町々をハザエの子ベンハダドの手から取り返した。ヨアシュは三度彼を打ち破ってイスラエルの町々を取り返した。はい。ヨアシュは、このアラムのベンハダドの手から三回も戦争に勝った。皆さん、この戦争に三回勝ったという言葉を聞いてピンときませんか。19節でね、エリシャが弓を地面に何回も打つように命じたんですけれども、このヨアシ王は、3回だけ打ちました。これ不信仰なんですけれども、でも3回打ったということで、ヨアシは3回勝利します。それ以降は敗北しますけれども、不信仰ゆえに敗北しますけれども、でもそれでも憐れみによって、強いアラムに北イスラエルは3回も勝利することが できたという、これもエリシャの予言の成就ですね。はい、今日はこれ解説これぐらいにして、2番目にエリシャの死の意味、遺体がエリシャの骨に触れたときに、その遺体がたちまち生き返ったというこの話は、何の教訓があるんでしょうか。エリシャを考えるときにですね、エリアと2人セットで一つの型になることが多いです。前も言いましたけど、エリアというのは荒野で一人過ごす孤高の預言者ですね。性格も厳しくて、あまり何て言うんだろう、人と関わらないような、ちょっと近寄りがたいような、そういう人だったと思われます。それに対してエリシャは人と深く関わりを持つ庶民派の預言者です。それでですね、エリアは風貌もバプテスマのヨハネに何か似ているということで、エリアはバプテスマのヨハネの型であると。で、エリシャはイエス様の型だと言われています。で、その二人はですね、その最後も対照的です。エリアはどうやって最後を迎えましたか？エリアは死ぬことがなく、生きたまま天に帰ってきました。だからエリアは死なないで天に上げられましたね。でもエリシャはどうでしょうか。14節でエリシャが死の病を患っていたって書いてありますから、ですからエリシャは普通に病気で死んだということですね。このことから2人で一つの型があります。それはエリアは生きたまま提供される生徒の方です。で、エリシャは地上で死を経験して、そして経験の時に肉体が復活する生徒の方です。エリシャの骨に死体が触れた時に生き返ったということはですね、エリシャは死んではいますけれども、肉体は朽ちていますけれども、彼の霊は確かに生きていて、いつか必ず彼は肉体が復活するという、そのことを示唆しているということです。第一テサロニケの4章にこうあります。
第一テサロニケ4章15から17節。生きている私たちは、主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち、号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまず、キリストにある死者が蘇り、それから生き残っている私たちが、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
はい。景況が起こったときにですね、まずエリシャと同じすでに死んでしまったお墓に葬られたクリスチャンが最初に復活します。で、その次に景況の起きた瞬間に地上でまだ生き残っているクリスチャン、その人たちがそのまま栄光の体に変えられます。彼らはエリアのように死を経験しないで生きたまま空中に上げられて栄光の体に復活します。まあ、わかりませんが、おそらく私たち世代はエリアと同じ生きたまま提供される、そういう世代だと私は勝手に思っております。でも今日言いたいのはですね、大切なのはこの二つのどちらかに必ず属するものになってくださいということです。私たちがどんな最後を迎えたとしても、キリストにあるものは必ず栄光に預かることができるということです。パウロはですね、死んだクリスチャンのことを 眠った人たちという言い方をしています。死んだとは言いません。イエス様もラザロは死んだんですけど、眠ってるとあえて言いました。ですからクリスチャンは一度死んだとしても死を超越している、そういう存在です。イエス様が金持ちとラザロの話をしましたね。この金持ちはですね、地上で毎日ハッピーで贅沢な暮らしをしていたんですよ。で、彼は家族と仲がいいみたいでしたね。で、友人もたくさんいたと思います。そういう仲のいい、ね、愛する人たちに囲まれて、幸福な人生を全うして死にました。だけど、彼は神を信じない人でした。で、結局最後まで神を信じないで人生を終えました。結果で彼はどうなったんですか？死後に黄泉に落とされて、火の中で苦しみもだえています。もう苦しくて苦しくて、取り付く島もない、そういう状態です。対照的に、ラザロという人は、貧しく、ホームレスの生活をしていました。詳しくはわからないけど、彼は人生で何一つ良いこともなかったような、そういう生涯でした。お金もない。そして全身おできだらけで、誰も気持ち悪がってラザロに寄りつきませんでした。代わりに犬がそばにいてですね、死ぬのを待っていました。死んだらどうするか分かりますね。そういう惨めな状態でラザロは生涯を終えたんです。ところが死んだ後、ラザロはアブラハムの懐に抱かれて安息の中にいます。彼の人生は本当に惨めなものでしたけれども、彼はそういう中でも神を信じて希望を失うことがなかった人なんです。そしてその希望は報われました。今私たちは関心事って言ったら大体地上のことに向けられていると思います。お金を持っているとか持っていないとか、イケメンとかブサイクとか、その人はこの人は何ができるのか、何を持っているのか、また何ができないのか、そういうことで私たちは人間を測っています。幸せを測っています。しかし永遠の物差しで私自分を測ると、こういうことは全部ですね、消し飛んでしまいます。まあ、言い過ぎかもしれないけど、どうでもいいことです。最も重要なのは、私たちがキリストにある命を持っているか、そうでないか、それが一番大事です。人が死ねば、それだけが大切になります。
詩編116編15節、主の生徒たちの死は主の目に尊い。
はい、私たちは今この世の出来事でですね、一喜一憂するのはやめたいと思います。間もなく主が来られて私たちを栄光の体に変えてくださいます。どんなにこの世で繁栄している人でも、キリストにある命を持っていない人は、何の意味もありません。何も持っていくことできません。失われたものです。ですから私たちは、彼らのために取りなし、福音を届ける必要があります。私たちも、永遠の命を握っているものとして、神を恐れかし込んで、地上を歩みたいと思います。アーメン。3番目、 アメージング・グレイス。エホ・アハゾーはですね、お父さんがエフーなんですけども、バールの偶像をエフーが一掃したんですけども、しかし再び息子の代で罪を犯して、もう滅びてもおかしくないような堕落の状態でした。しかし彼らは滅びません。理由は23節になります。主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約のゆえに彼らを恵み、憐れみ、顧みて彼らを滅び尽くすことを望まず、今日まで御顔を背けて彼らを捨てることはなさらなかった。もう完全に堕落してるんですけども、それにもかかわらずイスラエルを守られた理由はアブラハム契約です。まあ皆さんも一度は学んだことがあると思いますけれども、アブラハム契約というのは人間の側にどんなに落ち度があっても必ず神様はそれを守る、実現に至らす、必ず祝福するという無条件契約です。ですから北イスラエルはもう罪深くて何にも良いことがないんですけども、主の憐れみは彼らに注がれ続けます。しかし恵みを注ぐのと同時に彼らは 神の民ですから懲らしめも受けます。22節でアラムのハザエルはエホアザズの生きている間中イスラエル人を虐げた。ずっと苦しめられてた、彼らは滅びることはないんですけども、アラムに苦しめられました。それは主の訓練を受けてたということです。アラム以外にもモアブ人の略奪を受けたって書いてます。
第2列王記13章20節リビングバイブル。毎年春になるとモアブの略奪隊がこの国に侵入してきました。
はい、ここでリビングバイブルでは春にモアブ人が襲ってきたってあるんですけども、春は小麦の収穫の季節です。つまり小麦が実ってそろそろ収穫だぜっていう時にモアブ人がやってきて全部刈り取ってね、持っていったっていうことですね。昔青森県のリンゴの農家がですね、収穫直前に台風がやってきてですね、全部落ちてしまったというのをニュースで見たことがありますね。本当に努力が全部水の泡になる、やりきれないですね。ですからイスラエルはそういうことを周りの国々から、仕打ちを受けたということです。彼らは滅びません。神の愛がいつまでも注がれて祝福されますけれども、滅びない代わりに厳しい扱いも受けたということですね。マタイの13章の有名な、
マタイ13章5から6節、また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。
はい、これは4つの場所に種が落ちるという例え話ですけども、岩地にまかれた種のことなんですけども、これはイエス様が後で解説をしてるんですね。解説もちょっと読んでみますね。
マタイ13章20から21節、岩地にまかれたものとは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなくしばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。
はい、岩地に落ちた人はですね、まあ土が薄かったのですけども、芽を出したって書いてあるんですね。芽を出したって。でこれをイエス様が御言葉を聞いたら喜んで受け入れる人のことだって書いてるわけです。イエス様が解説してるんですけども、これハーベストタイムの中川先生の解説読むとですね、道端に落ちた種ね、道端に落ちた種は 芽が出なかった。つまり福音を聞いても心に受け入れない、だから救われてない人なんだ。だけど岩地に落ちた種は一応芽が出たんだ。つまりイエス様を受け入れたので、この人は救われた人なんだ。でも根が 薄いのでないので、成長しなかった、というふうに解釈していました。また茨にまかれる種も芽は出した、救われてるけども、この世の誘惑とかいろんな試練とかで茨のようにその人の心が覆われて、この人もあまり成長しなかった、でも救われてるって書いてるわけですね。だから道端と岩地と茨では違うわけです。私はこの解説聞いたときにね、とても慰められました。私の身内もですね、非常にかつては教会来てたんですけども、教会に来なくなってます、もう景況が近いと思ってるんですけども、このまま信仰がね回復しないとどうなるのかなとか思うわけですよね。でもこれを読むと、かつて教会に行ってた、イエス様を受け入れてバプテスマを受けた、だけど何がしかの理由で教会離れてしまったもの、でもその人たちがその時にイエス様を本当に信じているならば申請している、芽を出している人もいると思います。みんなとは言いません。ですからバックスライドした人の中にも救われている人もいるんではないか。もちろんですね、私もこれは期待であって、この解説がですね絶対とは申し上げませんよ。人間には分かりませんからね、本当にこの人が救われているかどうか人間には分かりませんから。ですから皆さんもね、教会離れている人には帰ってきなさいよって口酸っぱく言ってください。信仰回復のために祈って、もう一度イエス様に立ち返るようにね、粘り強く声をかける必要があると思います。だから本当のところは私も分かりません。しかしですね、私は主の憐れみがどんなに大きいのか、恵みがどんなにすごいのか、それにも期待しています。皆さんもアメージンググレイスって賛美しますけど、驚くべき恵み、神の恵みは驚くべきものなんですよ。ブドウ園の例えでね、朝から働いた人もいたけど、夕方の5時からたった1時間しか働かない労働者もいたんですよ。でもこの主人はね、同じお立ちんを払って朝から働いた人に怒られたんですよ。そしたら私が、気前がいいのからいいから怒ってんのか君はって言って、気前がいいからって言ってるんですね。また先週元木先生が宝刀息子のお兄さんの話したけど、お兄さんのセリフがすごいと思います。
ルカ十五章三十節、それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた格子をほふられるとは。
はい、このお兄さんは遊女と遊んで財産全部使い果たした息子が戻ってきたら格子をほふってパーティーする、どういうことだこれ。お父さんの気前良さを、まあ、非難してるわけですね。ですから神様の気前良さというのは人間が腹を立てるものです。自分の中にある常識を超えるものです。だからね、納得できないっていう意見が多いはずです。そんな虫のいい話があるかと、 みんなに言われる、これが福音です。ロイド・ジョーンズっていう人がこう言いました。ちょっと長いんですけど。
ただ恵みによってのみ救われるという福音を述べ伝える者は、常にこの非難を浴びる可能性がある。このことは、その人が聖書が語る福音を正しく述べ伝えているかどうかの試金石となる。もし正しく福音を述べ伝えたなら、その人は聞いた人の幾人かからパウロと同じように誤解を受け非難を受けるはずである。ただ恵みによって救われる、このことを語るなら、聞いた人の中からこのような意味に取り違え誤った解釈をする人が出てくるのである。もしこのような誤解を引き起こさないとしたなら、その人の述べ伝えているものは福音でないのである。もし人が行いで救われると教えるなら、誰が反論するだろうか。納得しない者がいるだろうか。ロイド・ジョーンズ。
はい。人間はね、やっぱり自分が頑張った、そういうのを報いてもらいたいし、評価してほしいし、で、怠け者とか、問題の多い人は、それなりの評価であってほしいわけですよね。これが普通です。でも福音って何もないものに神様が恵みを注いで、その人を一方的に救うものです。だから福音を聞いて腹を立てる人は、多分自分は頑張ったんだと、もっと報われるべきだと思ってるかもしれません。そういう怠け者を見て腹が立つというのはやっぱり この人よりはマシだとか、そういう思いがあるかもしれません。前も言ったけど、カトリックでは死ぬ前に病床洗礼を受ける人がいると天国泥棒って言われるそうですね。やりたい放題やってね、最後の最後に信じて天国行くんです。この野郎うまくやりやがって天国泥棒、そういうふうに言われる。イエス様の隣の強盗もね、多分生まれてから今まで何にもいいことしてないと思いますよ。悪いことばっかりしたんだ。だけど最後の最後に、私を覚えてくださいって言ったら、パラダイスに一緒に行こうって言ってね、連れて行くんですよ。アメージンググレースなんですよ。福音は人間の常識や法則を超越したものでなければなりません。それを理解するには、自分自身が滅びて当然、神の正しさに到底達し得ない、そういうものだということを自覚する必要があります。私たちユダヤ人と比べたら、アフリカの迫害を受けているナイジェリアの兄弟姉妹と比べたら、私たちの信仰 楽ちんだと思いますよ。5時から労働したのは私たちだと思います。ですから私たちも傲慢にならないで、神の恵みを受けた者として感謝して歩みたいと思います。アーメン。